それではこれから総合教養の試験を始めます。資料冊子を開き、約15分間資料を読んでください。資料冊子にページが抜けているなどの不備が見つかった場合は手を挙げてください。交換します。 あと1分で講義を開始します。それではこれから講義を聞きます。講義は約15分間です。資料冊子は開いたままで構いませんが、問題冊子はまだ開かないでください。講義を聞きながらメモを取る場合は、資料冊子の最後の空白ページを使ってください。皆さんには3つの資料を読んでいただきました。この講義ではこれらの資料に基づき、コミュニケーションという概念について複数の視点から議論したいと思います。コミュニケーションという英語は、カタカナでそのままコミュニケーションという言葉に置き換えられることがよくありますが、情報通信、情報伝達、情報交換などを意味する言葉です。ここでのキーワードは情報であり、その情報が送られたり交換されたりすることです。資料1は、情報通信の技術的側面を取り扱うにあたって、情報の意味や解釈を除外して考える情報科学のアプローチについて主に述べています。このアプローチは、資料1によるとレベル A の問題、すなわち技術的な問題と分類されています。ここに焦点を置いた通信システムのモデルが資料1に掲載された図に表されていて、それはシャノン・ウィーバーのコミュニケーションモデルと呼ばれています。このモデルに基づいて、通信システムが運ぶべき情報の量が数値的に定義されています。資料1では、情報とはメッセージを選択するときの選択の自由度のことと説明されていますが、これをもう少し掘り下げてみましょう。情報は私たちに知識を与えてくれますが、不確定な状況において、その不確定性を減少させるものと考えることができます。したがって、情報科学においては、情報の定義を不確定な状況において、その不確定性を減少させるもの、信号としています。例えば、天気予報という情報は、翌日の天気に関する不確定性を減らしてくれます。具体的な例で考えてみましょう。もし、明日は晴れなのか、そうでないのか、いずれかを示す天気予報があったとすれば、その2つの可能性から1つを予想することによって、不確定性を減少してくれます。もし、明日は晴れ、雨、曇り、雪の4つのいずれかを示す天気予報があったとすれば、4つの可能性から1つを予想することによって、不確定性をより多く減少してくれます。このように考えると、不確定な状況では、選択の自由度、すなわち起こりうる結果の数、が多いほど不確定性が高いため、その不確定性を減らしてくれる情報は、情報量が多いと考えることができます。さらに、情報量は、この選択肢の数の対数、正確に言うと、2を定とした対数であると説明されます。対数という言葉を久しぶりに聞いた人がいるかもしれないので、少しおさらいをしておきましょう。まず、常用対数について確認します。ある数、X の常用対数とは、10を何乗すれば X になるかという数のことです。例えば、100は10の2乗なので、100の常用対数は2。1000は10の3乗なので、1000の常用対数は3となります。この時、10のことを定と呼びます。常用対数では、定として10を用いますが、一般的に定として10以外の数を使うことがあります。 例えば、2を定としたある数 x の対数は、2を何乗すれば x になるかということです。したがって、2を定とした8の対数は、2の3乗が8なので、3になります。なぜ2を定とした対数を取る必要があるのか、不思議に思ったかもしれません。ここで選択肢のパターンを0か1かに限定して考えましょう。ちなみに0か1かという選択肢をビットと呼び、情報量をビットの桁数で表現します。選択肢が晴れか、そうでないかの場合は、晴れに1、そうでないに0を割り当てれば、晴れか、そうでないかを伝えることができますので、必要なビット数は1となります。つまり、0または1を使って一桁で表すことができるという意味です。選択肢が雨、晴れ、雪、曇りの4パターンの場合、それぞれに00、01、10、11を割り当てれば、4つの天気のどれかを伝えることができますので、必要なビット数は2となります。つまり、2桁の0または1を使って表すことができるのです。この割り当てを符号化と呼びます。まとめると、同じ確率で発生する選択肢をビットの桁で表現しようとするとき、情報量とは符号化に必要なビットの数、二進数の桁数ということになります。このように、必要なビット数は選択肢の数の2を定とした対数になります。つまり、4つの選択肢がある場合、2を定とした4の対数が必要なビット数になりますので、情報量が2ということがわかります。なお、これまでの例では、選択肢の数が2や4など2の類乗、すなわち2をいくつか掛け合わせた数でした。しかし、選択肢の数が5や10など2の整数乗として表せない場合もあるので、情報量は小数点以下を持つ数になることもあります。ここで情報量について正確を期すためにもう少しだけ踏み込みます。これまでの議論は選択肢がすべて同じ確率で発生する場合の議論でした。しかし現実では同じ確率とは限りません。砂漠ではほとんど毎日が晴れですので、明日は晴れという情報はあまり情報量がないように思えます。また選択が1回ではなく連続した選択の場合、一つの選択肢が次の選択肢の確率に影響を及ぼす場合も考える必要があります。今日晴れであれば、明日も晴れである確率は高くなるため、今日晴れという状況では、明日晴れという情報の情報量は小さくなるでしょう。したがって、正確な情報量の定義は、選択肢の数の対数だけで決まるのではなく、選択肢の発生確率も考慮する必要があります。このように、情報の価値や意味を除外して、不確定性の減少という側面だけに着目することで、情報量が定義でき、情報量をビットで数量化できるようになりました。それに基づいて、どの程度効率的に情報を伝達できるかという評価も可能になったのです。ちなみに、ビットを8個集めた単位が1バイトと呼ばれるものです。コンピューターのメモリーの単位として、皆さんも聞いたことがあると思います。このような情報科学の貢献があり、情報通信システム、つまり現在のコミュニケーションの一端が成り立っていることをまず理解いただきたいと思います。資料2からは、コミュニケーションにおいて伝達される情報の意味や解釈について考えることができます。まず指摘したいのは、情報の捉え方について、資料1の著者の視点と、資料2の著者であるフルッサーの視点には大きな違いがあることです。資料1によれば、ある現象が客観的に説明されるものであれば、その解釈は確定しているので、情報は不確定性を減少させます。その例として天気予報が言及されていました。これに対してフルッサーは、情報を解釈されるべきものとしています。例えば、交通信号機にある赤色、黄色、青色は、それ自体では重要な情報とはなりません。赤は止まれ、黄色は注意、青は進んでもよい、など私たちの解釈を経て初めて意味のある情報となるのです。そして、 対象が人によって主観的にも解釈されるのであれば、情報の意味は有限の選択肢の中から選ばれるものではなく、0や1のビットで符号化できるものでもないでしょう。資料2には、キリスト教信者、唯物論者、啓蒙哲学者、心理学者、また占い師などが同一現象をそれぞれの立場で解釈し、それぞれ別の意味を読み取ることが書かれています。私たちも時に空一面急に発達した雨雲を恵みの予感や不吉の前兆など様々に主観的解釈をするのではないでしょうか。これは資料1においてレベル B として提示された問題と関連していますが、もう少し深い問題です。まずシャノン・ウィーバーのコミュニケーションモデルは発信者中心です。そこでは発信者の情報を信号として受信者がどの程度正確に受け取ることができるかが重要な問題となります。一方、資料2ではコミュニケーションを意味が与えられ、それが解釈されるプロセスと定義しています。ここで注目すべきは、フルッサーのモデルではコミュニケーションにおける情報発信者と受信者はそれぞれ独立した存在であり、発信者が情報に与えた意味と受信者によるその解釈が同一であるという前提はありません。つまり、現象が主観的に解釈されるとすると、発信者自身の情報発信の意図が伝わっているとは言い難い場合もあるのです。資料2についてもう一つ指摘したいのは、そこで展開されるコミュニケーション論が多分に人文的であることです。コミュニケーションは人間の作為のなせる技というのがフルッサーの主張です。その意味で、道路を一人で歩いているときに転んでしまって、痛いといった反応はコミュニケーションとは見なされません。言葉という符号が発せられているとはいえ、そこにはコミュニケートしようとする人間の意思が存在しないからです。資料2で言及されているように、何匹の猿が何年タイプライターを叩けば、ダンテの新曲が生成されるかといったことはコミュニケーションの問題ではありません。たとえ偶然に作品ができたとしても、そこには著者たるダンテによって与えられ、また読み手である私たちが解釈すべき意味は存在しません。そこにあるのはあくまでも非人為的な偶然の産物なのです。資料2が私たちに教えてくれることは、私たちが発信し受け取る情報に対してどのような意味付けを行い、どのような解釈をしていくのかを、人間である私たちは深く考えなければいけないということです。資料3は、コミュニケーションの経済的な側面に焦点を置いて、情報の非対称性が引き起こす取引上の問題点について議論をしています。資料3には、情報の非対称性がある場合に起こりうるモラルハザードと、アドバースセレクションという2つの問題が紹介されていました。この2つの問題の違いはどこにあるのでしょうか。モラルハザードは取引が始まった後の問題を対象にします。そして情報の非対称性の内容は、エージェントがどのような行動を取るかわからないという点です。これを資料3では隠された行動と呼びました。一方、アドバースセレクションは取引が始まる前の問題を対象にします。そして情報の非対称性の内容は、中古車市場の例でも示されていたように、取引される財やサービス、品質に関する知識です。この知識は取引においてある主体だけが知っている情報であり、資料3では隠された知識と呼びました。資料3では紹介されていませんでしたが、ここでモラルハザードとアドバースセレクションの問題を解消するための方法を紹介します。まず、モラルハザードが高まるケースは2つあります。第一に、プリンシパルはエージェントの行動を逐一また完全には把握できない点です。この状況に対応するためにモニタリングという方法が使われます。例えば、上司が部下に対して定期的に業務内容を報告させる例が挙げられます。モラルハザードが高まる第二のケースは、プリンシパルとエージェントの間の目的が一致しない場合です。 この状況に対応するためにインセンティブという方法が使われます。インセンティブを使うことによってエージェントのやる気を起こさせ、プリンシパルと同じ目的を達成する仕組みを設定します。例えば部下の給与を業績の歩合制とし、業績と給与を連動させるという例が挙げられます。しかしこれらの解消方法も万能ではありません。エージェントの行動を常にモニターするのはコストや時間がかかります。またインセンティブとして業績に連動した報酬にも課題があります。エージェントが複数の業務を抱えている場合、成果が見えやすい業務にだけ重きを置いた評価方法を設定すると、エージェントの努力配分のバランスが崩れて、組織としてかえって望ましくない結果を招くこともあります。次にアドバースセレクションの解消についてです。代表的な2つの解消方法として、シグナリングとスクリーニングがあります。シグナリングとは、相手に理解されにくい指摘情報の代わりとして分かりやすいシグナルを送ることで、情報の非対称性を解消することです。就職市場を考えてみましょう。就職志望者の能力や性格は指摘情報で、企業が簡単に入手することは難しいため、就職志望者が学歴や資格などの情報をシグナルとして提示することが挙げられます。ただしシグナリングは闇雲に行うのではなく、裏付けのある情報が示されることが大切であり、またシグナリングが効果を持つかどうかは、最終的には社会で共有される規範によって決まることにも注意が必要です。一方、スクリーニングとは、相手の指摘情報を持たない側が複数の選択肢を提示し、情報を持つ側に自ら選択させることで、指摘情報を開示させ、隠された知識の問題を克服する仕組みです。就職市場において、就職志望者の転勤や勤務地に関する好みも指摘情報であり、企業はこれらの情報を持っていません。そこで企業側が転勤を伴う職や勤務地限定の職といった複数の職種を提示し、応募者が自分に合った職種を選択して応募する例が挙げられます。私たちの日常生活は社会における経済活動に支えられています。経済社会においては、情報がやり取りされるその更新過程で様々な意味を持つことがお分かりいただけたでしょうか。私たちは情報の非対称性に注目して、情報と経済社会の関係性を見直していく必要がありそうです。この講義では、情報をキーワードにして、情報科学、コミュニケーション学、経済学の3つの視点から議論を行いました。これらの議論を通して、コミュニケーションという概念を皆さんはどのように受け取り、理解し、解釈されたでしょうか。大学では多様な学問分野の視点から、皆さんと一緒に議論を深めたいと考えています。これで講義は終わりです。それでは問題冊子の封を切って回答を始めてください。回答時間は約40分間です。